ークラジオ
1155。
さあ始まりました、トレカツラジオ1155。こんばんは、女子鉄アナウンサーの久野智美です。そして
元近鉄名物広報マンの福原俊博でございます。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあこの番組は鉄道をもっと楽しくをテーマに、鉄道好きアナウンサーの久野智美と元近鉄名物広報マンの福原俊博さん、そしてリスナーの皆さんとともに鉄道の今昔について掘り下げ、未来にワクワクする番組です。最新の鉄道ニュースから現地のロケまで幅広くトレカツ鉄道活動をお届けしていきます。時に現役の鉄道マンや鉄道ファンのゲストも連結していただきまして、聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる、そんな鉄道エンタメ番組です。
はい、
はい、
もう久野さん、7月20日、
はい、海の日や、ね、
はい、今日1日みんなどこか行ってきたんかな、泳ぎに行ったとか。
そうですよね、ほんまどうやろう、ね、どうしてはるんやろう、
はい、大体ね、僕らも若い時よく泳ぎに行って真っ黒になって、はい、うちの長身で顔では体が真っ赤かなって、
はい、
夜はなんか
南ちゃんね、
はい、
はい、あ、ちょっと待って、はい、でもこれまとめ撮りやから顔真っ赤になった話してもいいねんけど、そう、お話しすると、来週再来週のゲストさんが、そうなんです、作家ななみちゃんのね大ファンのそうある方、
はい、
もう募集してるからバレてると思います。総合くんが来てくれたんです、はい、伊藤さんがね、
はいはい、
で先にゲストパート取って、うん、ようやく今我々2本目のオープニングを取ってるという、はい、7月2日です。
本線に乗ってこう動き出したとこ
です。やっとですよ、はい、やっぱ2時間ぐらいずつ遅れてんのよ。
遅れてる、これ絶対反省点で、
ね、反省点したい、
もうちょっと短くしよう。はい、じゃあもう行きましょう。はい、はい、7月の20日、
はい、
海の日だけど、
海の日、はい、明日私誕生日なんですよ。
あ、
はい、7月21日、
はい、
そうそうそう、
はい、
から奈々美ちゃんが私のもともと高校時代の親友の誕生日だったから7月2人いるってことですね。ね、奥田さんはバレ
ー、あ、いいな、
これいいね、そうなんだ、絶対忘れられないし、なんかプレゼントたくさんもらえていいんですね、うん、あれそうでもないか、そか、受け取りづらいな、それめっちゃ本命、
はいはい、
あ、悩ましいね、どうしてきたんですか、どうしてきたんですか、まだ即戻にそれちゃった
即戻に戻して、
はい、何だっけ、はい、まあ、海の日ですわ、
さあ海の日、
はい、海の日、
はい、もうだからもう海の日やけど、なんか分からんけども今夜もゆっくりと、はい、もう最終列車気分で乗り遅れたから仕方ない、はい、ゆっくりとトークしましょう、
はい、はい、楽しんでください。
はい、
さあまずはですね、
はい、
2通ぐらい行こうかな、
はい、
はい、鉄ナーさんからのハッシュタグトレカツラジオ1155のつぶやき、
はい、
はい、読ませていただきます。はい、まさこさんからいただいております。
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あ、6月の9日に頂戴していたツイートです。おやすみなさいってツイートしたものの眠れないてんてんてんので、ハッシュタグトレカツラジオ1155回復運転中といただきました。
はい、
ありがとうございます、
うん、
これ夜にね、きっと1時頃だ、あ、寝つけなかったか、暑いとかね、いろいろありますからね、うんうん、湿気とかね、
はい、
でもそんな時になんか聞いてもらってしょうもないこと言うてるわ、あ、気づいたら寝てるわみたいなの理想ですよね。
そうかもわからないし、うん、でもね、
はい、
僕らみたいに早め寝る時もあるんですね、
うん、
アプリ日に聞くとかね、
はい、
うん、通勤途中に聞いてバカ笑いしながら、うんうん、なんでこんなことを言ったんやろなと自分反省しながらアプリ聞いてることもあります。
あ、本当ですか。
はい、
いや、でも結構そのポッドキャストっていつ聞いていただいても大丈夫ですし、うんうん、
はい、
私も大好きなジェーンスーさんとフリーミカさんのオーバーザさんとか、なんか、はい、夜にしか聞けへん時とか、うん、金曜19時にこうオンエアになるんですけど、うん、なんか深夜とかに聞いてると、なんか落ち着いて人の声があるってことで、なんか休みやすくなったりとかもするらしいので、
はいはい、
そう、なんか深夜ラジオとかもそういうとこありますよね。
そうですね。自分らの友達、あ、そうや、この後あれかな、うんうん、はい、おいが鉄道の、
うんうん、
はい、山本豊久さん、
はい、
これ深夜ラジオ、NHK さんの。
ラジオ深夜便ずっとレギュラーで。
はい、はい、で、これね、割とね、夜中にパッと聞いた時に、あ、
うんうん、
あ、で、彼の声聞いて、あ、なるほどなとね、こう寝る時もあるんですね。
うんうん、
だけにね、夜のラジオも いいかなと。
そうですね、はい。なんかちょっと生活に寄り添う感じになってるのが、ちょっと嬉しいな、温泉駅やなと思って、はい。いや、嬉しいとかな、はい、はい。
どっちかな、
どっちかな、はい、あと、その、ジェンスーさんがおっしゃってたのは、うん、寝落ちしてくださるともう一回みんな聞き直してくれるから再生回数が上がるって言ってました。
なるほどね。
なるほど。
2回聞く
と、ね。そう。はいはい、だからそれで、あの、リスナーさんがなんかちょっと倍増してるんじゃないかみたいなことをおっしゃってる声があって。
あの、途中まで聞いて、はい、もう一回、うん、その途中から聞いても2倍になる。
どうなんでしょうね、うん、その辺ね。
一旦頭から聞かなあかんのか。
わかる。だから、スタイフとアップルとスポティファイでまた仕組みも違いそうだからね。うん、ね、プロデューサー大御さんにちょっと今度聞いときましょう。うん、
僕は友達にこれ聞いて、これ聞いての、ね、3つぐらいあったら3つとも変えていこう、はい、送るとかね。
それでミックスしてね、再生回数増やして。
はいはい、
ね。
いや、そんな卑怯なことしません。内容が面白く楽しく再生もらえます。
ね、
はい。
あ、でもこのアップルのポッドキャストランキングでは、はい、実は、18位ぐらい、あの、全国の趣味ランキングで、うん、はい、多分27位っていうのを結構初回ぐらいで。
ありました。
ありましたよね。はいはい、で、うん、私が、レオさんと、佐々木真由子ちゃんの NAC5 のカメレオンパーティーに乗車させていただいたときに、うん、そこでも告知させてもらって、はい、多分レオさんのファンの方がめっちゃ聞いてくれたみたいで、はい、あの、その日の夜に、18位ぐらいの記録してて、
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。それが多分、あの、番組としては、うん、一番高いランクイン、うんうん。だから、その18位の一番上には趣味ランキング、オーバーザさん、あの、お化け番組があるんですよ。うん、はい、うん。ちょっと、トップ10狙いたいですね、福原さん。
頑張りましょう。ね、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい。
じゃあ、皆さん、睡眠療法で、はい、知らんけど、
聞いてください。はい、
何回も聞いてください。
はい。
はい。はい、あ、そして、臨天石村さんからもいただいております、はい。これはですね、あの、福原さんの名前を、はい、あの、ダーリンハニーの旅列車さんがね、はい、リスナーさんいつもダーリンハニー言えへんくて、ダージリンティーとか言ってるのと同様に、はいはい、あの、もじってもらった、
はい、
はい、フレートライナートンネル入ったさん。これ、5点厳しいって書いてますね。
はいはいはい、
はい。福原俊博さんが、こう化けたっていう。
はいはいはい。
これやっぱ5点ですか、
ね、はい、はい。うん、5点でしょうね。
使ってんされへんかった。2回言っても無理やった。ちょっと新しいのもお待ちしております。
はい、お待ちしております。
申し訳ございません。
はい、あの10点満点中の5点ですよね。
そうやな。
100点満点中の5点ちゃう、う
ん。それかなり厳しいじゃないですか。うん、ね、うん、ですよね、うん。10点、だから50点は取れてるってことね。100点満点やったら。
合格点。
はい。そうやね、そうやね。
僕にとっては、はい。
はい。また、懲りずに。
はい。
うん。追試
は35点以下やから。
あ、そうそう、いい
のか。受けました、高校の時に。
本当ですか、はいはい、意外かも。
うん。
へえ、いやでもお待ちしてますよ。またちょっとね、はい、80点ぐらいの出してほしいですね。
どんどん開けましょう、
うん。はい。はい。お待ちしております。ありがとうございます。はい。さ、はい、あ、それでは今日もこちらのコーナーから参りましょう。
はい。
久野智美のレッツゴーカッコ仮。今日はですね、
はい、
現地ロケ企画、久野智美のテッツゴー、うん、はい、大井川鉄道のパーシー春運行最終日に、トーマスに乗ってきたという話題をお届けしてまいりたいと思います。
なるほど、なるほど、
はい。
はい。
以前も、吉川さんと一緒にね、トレインフェスタにお邪魔した時に、
はいはい、
このパーシー、そしてあのトーマスのイベントが開催されていて、
はい、
で、途中からのトーマスも乗り入れるようになって、荷並びが取れるチャンスっていうのがこの春もあるよっていうお話をさせてもらったと思うんですけれども、
はい、
うん、この、春の最終日、6月15日の月曜日にですね、
はい、
あの、紀伊国屋さんのイベントの終わりに、ちょっと、はい、あの、立ち寄りまして、
はい、
取材をさせていただいてきました。うんうん、はい。これ6月15日、福原さんは確か、あの、ラジオを撮ってた日やと思います。
そうですね。
はい、
あの、ラジオ大阪のですね、
はい、
あの、原田さんの番組でですね、うんうん、私、あの、大井寺署の観光大使ですので、
はい、
先輩が原田さんですので、うん
う
ん、
それ、その先輩が雪丸でしょ。
雪丸です、はい。一番、雪丸の、僕は一番芯がありますですけど、一番、ペーペーなんです。
ペーペーになってた、ね。
はい、はい、
シャッパ、
はい、はい。で、そこで一回していただいて、はい、あの、私の書籍の、PR をさせていただいたんですけど、
うんうん、
その時、黒さんは、大井
川に。そうなんです。実は行ってたんですよね。
はい。
はい、はい、で、何度もお伝えはしていますが、改めて概要をまとめますと、
はい。
はい。まあ、大井川鉄道 SL で有名なこの大鉄さんが、
はい。
今年も、デイアウトウィズトーマスということで、うん、機関車トーマス号が走行する公式イベントを開催しております。はい。はい、で、 この機関車パーシー号というのがですね、トーマスのデビューに先駆けて、うん、トレインフェスタで、はい、運行をしておりました。
はい。
で、この荷並びが春の間に見られるのは、最終6月15日ですよというのをですね、はい、ずっと公式さんがアナウンスされていて、
はい、
実はこの荷並びを見ることができる、マスコミ向けのプレスデーというのも5月の末にあったんですが、はい、まあ、ちょっとお誘いいただいてたんですけど、鉄道技術展と重なってしまって行けなくて、
はいはい、
でもどうしてもちょっと撮っときたいなと思って、うん、はい、お話をしたら、この日ならご招待できるっていうことだったので、うんうん、ちょうどということで、途中下車して、お邪魔してまいりました。はい、いや、でもやっぱ、うん、2台並ぶと、やっぱいいですね。値打ちあります。かっこいい、迫力ありますね。
子供たちも受けますけど、大人でもね、2つ並ぶというのはね、ワクワクしますね。
ワクワクしますね。うんうん、ちょっと、こう、テンションが上り方面になると言いますかね。うんうん、そんな模様をこうお届けしてまいりたいんですが、ちょっと前後の予定があって、私はパーシーではなく、今回のトーマス号に乗ったんですけれども、はい、トーマス号の運転から、そのパーシーとこうすれ違うところまで、ちょっと1、2、3週ぐらいかな、に分けてちょっと聞いていただきつつ、で、まあ大鉄といえば、名物広報マンの、はい、
豊福さん。
そうなんです。まあ、山本豊福さん。
豊福で、名字は山本なんですね。
はい、
豊福も名字みたいなんで、下の名前で。
で
山本豊福さんです、
ね。はい。豊福さんと、はい、あと、カレイさんというですね、
はい、
二大巨頭がいらっしゃるので、
はい、
そのお二方にも、ちょっと最近大鉄どうですかっていうのもね、
はい、
伺いつつ、うん、だから3週ぐらいに分け、わたってかな、前中後編。
うん、はい。
はい、大鉄企画に。
最終も豊福さんの声聞かなかった。
あ、大丈夫、インタビューは3週はないから大丈夫。
なるほど、なるほど。
はい、大丈夫って言いますね、はいはい、話だけど。仲良しでしょ仲良しでしょ
仲良し、仲良し。
インタビューもめっちゃ盛り上がっちゃって、
はい、
今40分あるので、
はい、
それをどうしようかなと思ってるんですよ。前後で24
分。ズボッと切りましょう。
いろいろいろ。マジかって顔してる岡田さんが。そうなんですよ。長くなっちゃったら、でも盛り上がりましたので。
はい。
あとで聞いてください。まあ、
はい、
再来週になるかな、
はい。
はい。じゃあまずはですね、はい、ちょっとトーマスに乗る前に、
はい、
運がいいことに、
うん、
機関士さんのインタビューを撮らせていただけたので、はい、ちょっとそこを聞いていただきたいと思います。これは豊福さんと違って短めですので。
もうそっちの方がいいです、ね。
豊福さんとそっちの方がいいです。言い方、言い方は、こう、スタンバイしてる忙しい時間にちょっとね、お話聞かせていただきましたので、聞いていただきました
、はい。お願いします。
お願いします。
運転されるんですか？
あ、それ
でも機関士さん。
今日見て
ます。ああ、そうなんですね、はい。お疲れ様でございます。いつもありがとうございます。お世話になります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。改めてちょっと、意気込みと言いますか。あと、お名前もいいですか？
はい、はい。金華の屋ウィークの坂下さん。はい、
坂下さん。
坂の下です。
坂の下で坂下さん。あ、これから坂の上に行くけど坂下さんですね。
坂下から坂の上に
行く。上にが、確かにそうですね。いやー、でも、機関士さん、すごいちゃんとお出迎え持って、で、ご案内したから。
そうですね。
はい。
やっぱり、わからないこととか、お客さんあって、ご質問されることが、よくあるんです
。じゃあ、トーマスの横に、ちょっと2番線の方に遠慮がちに。
そうです。
そう。お父さん、お母さん、ね、今から坂下さんが運転するんやで、知らないんじゃないですか。
ね、いや、それでいいんです。
それでいいんです。いやいやいや、かっこいい。縁の下の力持ちですね。どうですか？今シーズンはトーマスと、パーシーが並ぶ最後の日になりますが、坂の下から坂の上に行く意気込みを。はい。
やっぱり、お客さん、ね、とにかく楽しんでから。はい。それから安全に。
安全に。そうですね。最後まで元気に走ってくれますようにね。
そうですね。
うん、コンディションいいですか？今日ご機嫌ですか？
めっちゃ調子いいです。
よかった、よかった。じゃあちょっと私も楽しみに乗らせていただきますので、
ぜひぜひ。
よろしくお願いします。じゃあ安全運転で。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
ということで、ちょっとね、結構、SL がジョッキーを焚いてるところの横で、お話聞かせていただいたので、ノイズがね、入ってて聞きにくいところもあったかもしれないんですが、坂下さん、 いつも見てます言うてくれて、はい、インタビュー撮らせていただきました。いかがでしたか？
はい、逆にその音、僕を SL 大ファンにとっては、はい、臨場感あふれる音、いいですね。
よかったです、うん。ありがとうございます。
出発前のこうドレンをこ う, うまく切りながら、はい、こう、弁が働いてる音なんかね、はい、もう往年の鉄道ファンにとってはたまりませんので。
そうですか、はい、よかったです。うん、ね、そして、坂下さんだけど坂の上に行くということでね。
はい、ちょっと鳥肌立ちかけました、
ね。違いました、はい。違いました。はい、すいません、はい
はい。ごめんなさい。
とんでもない。とってもね、こう、やっぱり責任があるお仕事だと思うんですよ。うん、特に。平日でしたけど、ご家族連れで、はい、お乗りのお客様とか、はい、ちびっ子ももちろん、うん、多くいらっしゃいましたので、うんうん、で、鉄道ファン以外の方も乗せるっていうのが、うん、トーマス号だったりとか、パーシー号の使命になるので、ね、うん、緊張してるのかなと思ったら結構笑顔で、うんうんうん、僕が運転するよってこう主張するでもなく皆さんをこう、はい、いらっしゃいませいらっしゃいませってお迎えされてて、うんうん、やっぱこのマインドが大井川鉄道さんやな、いいなって思いましたね。
特にね、うん、重機関車の機関車はプライドがあるので、はい、ちょっとお客様に対してあまり接客しない方が昔多かったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、もう私は運転しやと、機関車という方が多いんですけど、はい、このようにね、お客様をお迎えして、私が運転するから、はい、みんな楽しんでよというね、この雰囲気がめちゃくちゃいいですね。
うん、うんうんね。
鉄道ファン以外のお客様を獲得するというね、大井川さんの熱意がここに現れますね。はい、鉄道ファンは絶対行くと思いますけど、やっぱりね、家族連れの方とか、ね、
ファンさんもね、ちょっと増やしていかないといけないですね。
そうですね。やっぱり増やしていくのが、鉄道会社の、目標かなと思いますね。特に観光で、はい、PR してる会社は特にそう思います。
ね、ということで、本当は、インタビューを取る予定があったということではなかったんですけど、
はい、
心よくね、坂下さん運転前の大事な時間にお時間いただきありがとうございました。
う
ん、
はい、ありがとうございました。
ね、貴重なインタビューをお聞きいただきました。はい。はい。さあ、それでは続きましてですね、
はい、
新金谷の駅から発車するその列車の音を聞いていただきたいんですけれども、
はい、
今、大井川本線、何度もお伝えしてますが、新金谷と家山、そして、川根温泉笹窓間、のみの運行になってます。
そうですね。
はい。そこから先は、この間ね、災害復旧の、こう、現状っていうのも、メディアにも公開されてましたけれども、うんうんうん、やっぱ、まだ時間がかかるということで、うん、まあ、基本的には新金谷、川根温泉、笹窓を行ったり来たりする運行っていうのは、トーマスもパーシーも変わらないという形になります。うんうん、で、パーシーとの荷並びはちょっと見られなくなっちゃいましたけれども、うんうん、これからもトーマス号はね、春も、はい、はい、春夏と走っていきますので、うん、よかったらそのお出かけのご参考にと思いつつ、はい、じゃあ聞いていただければと思います。
はい。
お願いします。深田さんはちょっとね、手元で動画もお見せしつつ、
はい。
はい、ご覧いただきます。
はい。
はい。では皆様お聞きください。沿線でちょっと手を振ってくださるお客様。
いいですね。うん、でこのね、やっぱり客車がね、
はい、
いいんですね。本当に我々の時代がなんか走馬灯に思い出します。
カタンってこの適度な揺れでね。
そうですね。
はい。
で、大井川っていうのはね、ローカル的なとこなんですけども、割と金谷とか周辺も住宅、家がありますので、その脇をこう、走っていくね、SL がいいんですね。
早い時間ですけれども、名物の黒と黒のアイスですね。10時39分、発車するとすぐ、はい、物販とトーマス喋り出します。
危ないから窓から火を顔を持つと危ないですね。僕が力いっぱい走るからみんな応援して。
いいですね。子供たち喜びますね。 あ、もう車窓はね、あの家の間抜けて霊風景がね綺麗に広がってますね。
そうですね、
ちょっとあの音で皆さん判断してください、
ちょっと情景を思い浮かべていただければ。
はい、今蒸気の音も聞こえてますね。
聞こえてますね、はい、気持ちいい。この日は結構晴れていいお天気だったので、
はい、
鉄旅日和でしたね、
このね、つなぎレールのつなぎ目のとこをね、はい、台車が渡る音もね、ガタンコトンガタンコトンと、あと連結器の前の車両と後ろの車両はちょっとこの歪みがあるときに鉄板のする音もね、これも聞こえてくるんですね。これもいいですね。
このままちょっと銀河鉄道のカナダに
ねえね
え
ね
お休みになる方もいるかもしれない、でもとっても、はい、晴れた日のこの鉄旅、そして客車旅で、あの蒸気機関車トーマス号の、だからそれこそ坂下さんがたちが乗ってるその蒸気機関車の一つ後ろの、はい、座席だったので、
なるほど、
比較的
客車としては一番入って
くる客車、そうですそうです、比較的そのなんだろう、汽笛の音だったりとか、汽笛の音だったりとか聞きやすい、はい、そしてお買い物もさせていただきました。
ありがとうございます。美味しいですね、
カバリちゃんで美味しいから、
美味しいですよね。お母さんちょっとだけ動画撮ってもいいですか。今動画撮ってるんですけど、お母さん撮ってもいいんですか。
いいよ、
まあ、素敵な笑顔ありがとうございます。
200円です。ありがとうございます。
はい、いただきます。ありがとうございます。
川根のお茶を買わせていただきました、
は
い、
なるほどなるほど、はい、地元のねお茶ですね、
はい、
美
味しい
ですよね。川根のお茶めっちゃ美味しいんですよ。すごい茶葉の香りがねするんです。あと味も風味も大好きで、あの大鉄さん来るたびにいただいてます。車内販売嬉しいですね。皆さん結構あの沿線勾配もあってね、旧型客車やから揺れるけど、それでもああやってちょっと頑張って販売されてるのを見るとじんとします。いただきます。
はい、あの少し年配の方でも味があってね、あの逆にね、あのこういう年配の方が販売する方が僕は大好きですね、はい、
あの地元の方が働かれてらっしゃるので、
はい、
大鉄さんっていうのが雇用を生み出してるっていうところも思うと素敵やなって思いますし、ね、マダムになってこうやってお仕事されるのいいなとちょっと思いつつ、
はい、
はい、でございました、
はい、
はい、でしばらく行くと、これもちょっと聞いていただこうかな、
はい、
あの、はい、茶畑が見えてまいりますので、
静岡というのはね、大井川大鉄沿線はね茶畑がたくさんあって、
はい、
ちょうど今茶がいい時期ですよね。
そうですね、うん、はい、じゃあその音も聞いていただきましょう、はい、ちょっと車窓をイメージしながらお聞きください、
はい、
沿線にやっぱりあの鳥鉄さんが今日最後のパーシーと、はい、うん、はい、トーマスの並びやいうのもあり、はい、ちょっとね、うん、はい、写真撮られてる様子だったりとか、
これは平日で行かれたんですか。
そうですね、月曜日になりますね、うん、だから日曜日の紀ノ国屋さんイベントの終わりでちょっと、
はい、でもね、あのこのようにね、うん、SL 走らせていただいてね、たくさんの方が来ていただくのはありがたいですね。
まあ、大井川鉄道さんのすごいところって365日中、
はい、
まあもう360日ぐらいは SL をほぼほぼ走らせてるっていう、こう動く鉄道博物館とも言われてるので、はい、うん、そこをちょっとね体現していただいたかなっていう感じがいたします、
はい、
うん、でしばらくこの走っていくとですね、
はい、
あのこんな感じでちょっとトーマスがまた喋り始めました。こちらもお聞きいただきたいと思います。
はい、何を買った
突然のクイズタイムです。 今踏み切りがちょうど、うん、はい、考え出すとすぐ答えちゃうんで、うん、はい、正解がすぐ出ちゃうんですが踏切の踊りが消されてる踏切の踊りが消されて
る、来てきます
、うん、来てきます、はい、で、まあ、でもこれ全部聞いていただいちゃうとちょっと乗る息がなくなっちゃうとあれなので、ちょっとこの辺りでフェードアウトさせていただきましょうかね。はい、そうなんですよっていう形で、ちょっとあのトーマスもアナウンスで遊んでくれたり、はい、うん、でパーシーもパーシーで、うん、あの別のアナウンスがあると聞いてるので、ちょっと塗り比べていただくのがいいかなと思います。でやっぱ鉄オタあかんね、なんかあの踏切ノートとか警笛ノートとか、はい、汽笛ノートとかにバッて引っ張られるね。
そっちの反応すぐできますね。
そうですね、うんうん、福原さんのリアクションが全然違ったからちょっとあのびっくりしてます。うん、ね、
あの、社内よりか外でね、はい、あの、カンカンカンカンって踏み切り
を、ね。そうそうそう。カンカンカンカンカンカン。ね。
田舎の踏み切りね。はい、
あ、そうそう。あれね、ドップラー効果あっていいんですよね。うん、そうなんですよ。
ふーってなるのもね。
そうそうそうそう。そんなのもね、ちょっと、はい、聞いていただきつつ。うん、
はい。
はい。で、あっという間に家屋まで一旦停車して、はい。はい、そこから、川根温泉笹窓という形で、
はい。
はい、うん、あの、到着してしまいました。うんうんうん、はい。で、ここでですね、ちょっと皆さんに、はい、ぜひ覚えておいていただきたいことがあって、
何かな、
はい、車販について。
車内販売。
車内販売。はい、これ、人気すぎて実は、
はい、
例えば土日ですとかって、はい、うん、あの往復でパーサーさんが戻ってくることができない可能性がある日があって、
お客様を応対している最中
で、そうなんです、そうなんです、そうなんです、
戻れないと、
はい、そうなんです、その可能性があるので、うん、はい、どうしても、うん、社内限定のトーマスグッズとかもあるんで、
はい、
買いたいお客様は、うん、川根温泉笹窓の駅だったりとかで、
はい、
一旦こうワゴンを下ろしてくれてる時があるので、
うん、
そういうところとかで、うん、声かけてもらって買っていただくようにしてほしい、はい、うん。特に土日の混雑時は、そういうことが起きがちですので、
はい、
よろしくお願いしますというのをちょっとご伝言をいただきました。はい、なので、しっかりちょっとお伝えしようと思ってて、
はい、
でただ、月曜日、平日に行った時は、
はい、
2並びの最終日でしたけど、比較的お座席にも余裕があって、
はい、
まだ乗っていただいてもいけるかなっていう感じだったので、
はい、
そのあたりはちょっと工夫しながら、
うん、
乗ってほしいなというふうに思います。う
ん、はい。
はい。で、そうですね。で、あと、停車して折り返す、はい、
うん、
その、新金谷方面の列車。
はい。
この列車が発車するまでも、
はい、
アイス売ってるお姉さん方とかが、
はい、
ホームに降りて販売してくれたりとかもするので、
うんうん、
出会えた時が、
はい、
最後の出会いと思って、
はい、
気持ちはそこで決めて、はい、もう帰ってくるやろはない可能性があるので、それぐらい結構、はい、土日は忙しくさせてもらっているので、はい、そこで、決めてくださいということで、
はい、
はい、アドバイスさせていただきます。はい、
おいら鉄道、根性の別れやね、それ。
根性の別れ。確かにそうですね。ね、はい、
はい。
ということで、ちょっと駆け足でお届けしては来たんですが、はい、どうしようかな。最後にここだけ、福原さんにも聞いてもらおうかな、改めて。
はい。はい、
ちょうどさん、故郷寮渡るとこあるじゃないですか。
ああ、いいですね。
で、はい、ちょっとアナウンスも入っていたので、聞いてもらおうかな。うん、で、終着、川根温泉笹窓現在の終着まで行きたいと思います。
はい。
はい。
ございました。
ちびっ子が手を振ってくれてますね。あ、気づいてくれた。こっち見てくれてる。
終点の安全線セカンドに到着です。
あっという間に
列車の折り口は進行方向を
現在の終着駅です。
カー
デン温泉笹窓、
この列車の扉が始動式です。
到着です。
列車からお降りのお客様、列車が完全にホームに停止してからドアノブ上、マークを外しまして、全扉をお開けください。またこの列車、終点川根温泉笹窓ではホームが短いため、後ろ寄りの1号車、2号車はホームから外れての停車となります。また列車から降りられる際、お足元、段差及び隙間がございますので、列車から降りの際、お足元を十分お気をつけください。川根温泉笹窓折り返し、3車同幕をご利用のお客様、折り返しの3車同幕号新亀駅は11時29分の発車です。感謝トーマス号を往復でご利用されるお客様、車内でお待ちいただくこともできます。ホームに降りられるお客様は、列車の乗り遅れなさいませぬようご注意ください。ありがとうございました。終点の川根温泉笹窓に到着です。この列車の扉は手動式です。お降りのお客様は扉の上へフックを上げまして、手で扉をお開けください。また客車とホームの間には大きな段差及び隙間がございます。列車から降りの際、お足元十分お気をつけください。
はい、さあちょっと駆け足でご覧いただきましたが、
はいはい、
そして、皆さんには聞いていただきましたが、福原さんはちょっと映像も合わせて見ていただいていかがでしたか。
はい、はい、音だけで十二分に本当に楽しいですね、
うん、はい、よかった。
先ほどのレールのつなぎ目の方のゴトンガタンゴトンと、はい、で踏切だとかたまに聞こえる汽笛ですね、はい、蒸気機関車の汽笛がね、ふーってなるのがね、
はい、
最高にいいですね。
うん、よかったねえ、やっぱりその臨場感を感じていただくと、
はい、
よりその乗りたくなると思うんですけど、
そうですね。はい、ラジオを聞いていただいて、うん、ぜひね、大井川鉄道に行ってほしいですね。もう行くとまた違います。
うん、そうですね。
はい、ね、本当に来てよかったなと思いますね。
はい。はい、というわけで、まずじゃあ第一弾はここまでにしようかな。はい、だから豊福さんのインタビューは来週か再来週ということになります。
いや、もう3年後ぐらいでも結構。
遅すぎる、遅すぎる。
もうどうなるかもわ
からんわな。え、何をおっしゃいますか、やめてよ。はいはいはい、でも、レギュラー交代。
いやいやいや、ね、はい、おじいちゃんなってきたら、はいはい。
やめてよ、本当にもうちょっと演技でもないから、はい、それはあかん、はい、停車するよ。
元気で、3年後でも聞きますので、
はい、よろしくお願いします。だから、でも3年後はあかん。
はい、はい。わかりました。はい、もう早急にね、
う
ん、また。
そうですね。
はい。
はい、で、来週か再来週また続きをお届けしてまいりますので。
はい、はい、お楽しみ、
はい。はい。ひとまずは今回、大井川鉄道パーチーの春運行最終日に、トーマスに乗ってきたパート1、はい、お届けしました、はい。ありがとうございました。鉄道さん、いらっしゃい。コーナーは鉄道マン、鉄道ウーマンの方など様々なゲストの方に乗り継いでいただくコーナーです。
はい、
さあ今回はですね、民鉄橋から飯島学さん、そして関達夫さんに乗り入れていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、民鉄橋、
はい、
民鉄橋とも言いましょうか、
はい、
日本民営鉄道協会ということなんですけれども、はい、ちょっと初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれません。はい、ただ、はい、多分飯島さんの話題はたびたび我々ちょっとラジオで、
はい、よく言ってますね、
はい、そうなんです、はい、させていただいているので、
はい、
じゃあそれぞれすいません、ちょっと順番にプロフィールを、はい
はい、
ご紹介させていただきます。
はい、
まず飯島学さん、1994年に京浜急行電鉄京急にご入社されました、
はい、
そして駅車掌を経て鉄道営業や広報課に配属されます。通常の広報業務のほか、京急に最も詳しい男として、テレビ番組、イベントへの出演など、幅広く活躍されていらっしゃいます。
はい、
そして現在は、先ほどご紹介しました、一般社団法人、日本民営鉄道協会に勤務されていらっしゃるということで、はい、今日は民鉄協の飯島さんです。
はい。
はい。はい、よろしくお願いいたします。
日本民営鉄道協会飯島でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、さあ、そして一方の関達夫さん。
はい。
はい。1986年に西武鉄道にご入社されます。運転士経験もあり、乗務所長、駅管区長、そして多摩都市モノレールの運輸部長も歴任されていらっしゃいました。学生時代は企画サークルに所属され、20代後半から40代前半まで西武鉄道の広報を通算およそ15年務めた根っからの広報マンで、
はい、
練馬管区長時代は地域連携イベントとにかくエコダープロジェクトを主導したイベント屋の管区長であられました、うん、はい、これ私もちょっと実は携わっておりまして、
はい、
また後ほど詳しくご紹介します、
はい、
で今年4月から一般社団法人日本民営鉄道協会に移動され、地方民鉄の課題解決そして PR にお勤めでいらっしゃるということでございます、
はい、
改めて関さんもよろしくお願いいたします、はい、ね、
はい、
福原さんどうですか、お久しぶりなんじゃないですか、
はい、まず飯島さん、私も、はい、近畿日本鉄道、うん、近鉄はもちろん民営鉄道協会、民鉄協の、一員でございまして、はい、広報をしておりまして、うんうんうん、本当に広報が3人、元広報
なんですね。そうですよね、はい、確かに、
はい、
ま、今のお立場で言うとお三方とも元広報マンっていうことになるわけですね。
そうですね、はい、3人とも元ですね、
はい、そうですね、はい、
この後皆さんが次にね、
はい、
戻られるときに、どの部署に行くのかなっていう、
は
い。
確かに、それもちょっと気になるところではありますけどね。
はい。はいはい、
まあ、その、民鉄協さんは、団体としては、こう、それぞれの民鉄からご出向されている
皆さんが
集まるということですね。
はい、こちら、日本民営鉄道協会に、私が今、はい、京浜急行電鉄から、
うんうん、
出向という形、
先
ほどの派遣なんですけれども、
うんうん、
京浜急行でありながら、
はい、
日本民営鉄道協会のお仕事をさせていただいているところなんですけれども、はい、2年半ほど経ちまして、
はい、
あ、もうそんなになりますか、
はい、大体2年か3年ぐらい。
そろそろですね、
そろそろ。
はい、この先どうなるかという
のを。せっかく関さんいらしたばっかりなのに、
入れ違
いになっちゃうかもしれない、
ね。というところではありますけれども、まだまだ、時間はございますので、一生懸命、はい、日本民営鉄道協会として。頑張っていきたいところなんですけど、
はい、
日本民営鉄道協会自身はですね、
はい、
全国に、72社、
うん、
仲間がおりましてですね、はい、その中で、いわゆる大手民鉄と言われています会社が16社、うんうん、これは先ほどの、近鉄さんもそうですし、
うんうん、
私が出身の、京浜急行電鉄、
はい、
大手私鉄という、大手民鉄ということで入っています、
うんうん、
まあ、それ以外の会社も、ございまして、合計で72社集まっています、
はい、
それでメンバーとしてはですね、うん、事務局と言いましょうか、集まっている、事務課と行っているメンバーは、そんな多くなくてですね、うん、私は京浜急行電鉄から、
はい、
今日一緒にいます関さんは西武鉄道さんから、
う
ん、
そうですね。
いろんな会社から、メンバーが集まってですね、
はい、
運営しています。まあ、その他の国土交通省の経験のある方ですとか、うん、
確かに
それからプロパーで、
はい、
本当に民鉄協でずっとやってらっしゃる方とかですね。
プロパーの方もいらっしゃるんですか？
おります。
うん、はい、一般社団法人のこの民鉄協に入られている方
という
の
も、もいます。
最初からご入社というか、ご、はい、所属が。へぇ、
そうなんです。なので、いろんな方のこう混成部隊で、
うんうんうん、
チームが組まれていますので、ね、はい、もう本当に休み時間も含めていろいろなお話も、
はい、
あっちこっちでいろんな話が聞けるので、
う
ん、まあ、職場として飽きることがないような。
そうです
ね。まあ、そんな職場でもありますし、まあ、アイディアの塊みたいな感じもいたしますね。
うん、まあ、民鉄協さんの役割というのは、やっぱりその72社を含めて、こう、進行をどんどんどんどんこう深めていく、はい、全体を盛り上げていく、ボトムアップ。
そうですね。はい。うん、このあたりは、まあ、はい、席は私の上長に、ね、当たるのかもしれませんけれども、
うんうん、
若干、民鉄協の方の経験が長いので、私の方からご説明させていただきますと、はい、その72社あります、各、はい、うんうん、いわゆる民鉄の中で、はい、まあ、いろんな様々な課題ですとか、まあ、問題なんかもございますし、 またみんなで、一丸となってお客様に乗ってもらおうということもありますし。
なんか車じゃなくて、
そうですね。
バスじゃなくて、はい、鉄道を使ってください、はい、ということも含めてですね、はいはい。
あの地元とのつながりに苦労されている鉄道事業者さんもありますし、まあ、環境の問題。
はい。
それから、あの最近ですと、こう、スタッフが集まらないという、
要因
の問題ですとか、様々な課題がありますので、はい、まあ、様々な課題を解決するチームが集まっているのが民営鉄道協会という、うんうんうん、まあ、そんなところでございます。もちろんその、まあ、親睦という意味も含めて、いろんな会社の情報がこう集まるような、そんな取り組みもしておるんですけど、で主に私は大手民鉄の方を担当する仕事で、運輸部という仕事をしております。
はい、
で今日ご一緒させていただいている 、関、課長でございますけど、関課長は、あの、地方民鉄の方を、はい、担当しております
。なるほど。72社あるうちの大手16社を除く。
はい、56社。
はい。
こちらが、まあ、地方民鉄という括りになってまして、で私は地方交通部という部署で、はい、その56社の方を担当していると。
おぉ、ちょっと数多くないですか？
数
なんか、ね、吉本のマネージャーさんみたいなんですけど、ね、
一人
で何見てんのみたいな。ねえ。ね、
あの私もあの前であの会議をあのセットしてる姿を見たりしますけど、はい、何しろ出席するあの地方民鉄さんの会社が多いですから、
確かに
もう一つのメール打つだけでもものすごい量打ちますし、
そうですよね、
お返事も相当返ってきたり、
そうですね、
あとは言いながらのそれぞれ個別の会社でございますから、丁寧に対応するよう
になってるんですよ、ね。なんか BCC で一斉に飲み会のお誘いとかそういうことじゃないですからね。
もしうっかり送ったら何人席用意しなきゃいけないの
か。確かに確かに。
なるかもしれない。
へえ、すごい。じゃあ、まあそれぞれのその包括的なこの課題を解決してみんなに鉄道に乗ってもらうと。
はい、
へ
え。まあ、実際はあの各鉄道事業者さんが本当に課題を抱えていてどうしたらいいかと悩まれるので。うん、まあ、その、あの、背中の後押しをするですとか、
はい、
お互いをこう紹介するですとか、うん、あのできることは非常に小さいのかもしれませんけど、
うん、
何らかの形で、こう、全体の力が出せるように、まあ、努力していくというの、
ね、
まあ、それが我々のお仕事なのかなと思っております。私は、あの、久野さんと、はい、あの、福原さんと仕事を、
うん、
あの、京浜急行時代にこうい った
ね、はい、そうですね。
私がよくこうコメント言ってたのは、はい、あの、お互いにこう、うん、心の相互直通をしよう。
相互、は
い、
もうそれずっと使ってます。もう妄想トレインとかでも言い過ぎてまた言ってるみたいな感じだから、心の相互直通って。ねえ。
めぐりめぐって、ね、はい、そんな仕事を今、私どうもさせていただいてるのかなと思って。
ね、そう、あの、関さん、実は、この3人プラス、あの、当時マネージャーだった、あの、みなびださんと、4人で、品川の駅で、確か、あの、お二人をお引き合わせしたいっていう、久野とちょっと南田の要望があって、はい、お時間作っていただいて、まあ、会食ですよね。いわゆる、まあ、飲み会なんですけど、はいはい、あの、させていただき、まあ、西の福原、東の飯島って、こう、ちょっと我々が勝手に呼んでたんですけど、はい、まあ、当時広報の、めちゃくちゃ有名な、もうメディアにも引っ張りだこなお二人だったので、絶対意気投合されると思って、ちょっと、お二人を実は連結させていただいたのはそうなんです。
はい、もうね、あの時の息と、はい、今でも覚えてます。品川の駅前の、
はい、
あの、お肉、鍋屋さんですわ。
湯葉でした。
湯葉なんか。湯葉
が
ね、
もう湯葉がね、豆腐なれない
か、
はい、ら3時間ぐらい喋ってました
。ずっと喋ってて閉店までいましたよね。
そう、あの、オープンから閉店までいました
。そうそうそう。
まだ話足らんぐらいですか。
あんまり。
うんうん、
で、この間ちょうど Facebook がなんか過去の思い出みたいな、パーンって出してきてくれて。そうそう。で、あ、また集まりたいなって、あの、いつもね、ラジオでももう飯島さんに来てほしい、来てほしいっていう話をしてたんですけども、でも、民鉄協さんやから、あの、気づらいんかなみたいな話をしてたんですけども、いろいろ折り合いをつけてくださって。
お誘いいただいてありがとうございました。
ねえ、ありがとうございます。
私はね、広報はもう20年以上前に離れたんですけど。
ね、でも15年お勤めでしたもんね。
でも安全対策の部署で、飯島さんが京急の安全対策、はい、西部の安全でご一緒したこともあるんですけど、
はい。そうなんですか。じゃあ、再会なんですね。
運輸安全マネジメントというのの対応をする関係で、お二人でお会いしたことが実はありまして。
で、知ってて、で、その後、飯島さん広報に行かれて、はい、で、いろいろ活躍してるところをテレビとかで見て、飯島さん頑張ってんなと思って見てた、
はいはい。あ、あいつが。
そうだったんですね。すごい。じゃあ、やっぱり、こう、広報マンの中でも、広報 ご卒業された方の中でも、有名人。
まあ、有名でしょうね。
ちょうどテレビに出たタイミングだった
のかな。ホコタテとかがあった頃ですよね。
はい、うん、そうやね、ホコタテありましたね。
そうだそうだ。
あの飯島さんだと思って
た、ね。やっぱ。
全然私も表に出るタイプの人間ではなかったんですけど、偶然にこう、テレビに出させていただいたら。
そうですよね。だからなんかその、こう、 どうしても出されちゃうタイプの方というか、はい、キャラが立ってると、それこそもう、こうね、福原さんを、レイジさんが頼りにするのと同じように、我々がやっぱどうしても飯島さんがいると安心だから、呼びがちっていうね、こう、キャラ立ちされる。でも、控えめでいらっしゃるので、出たがりじゃないんですよ。あのね、飯島さん。南田さんみたいに出たがりじゃない。ごめんね、南田さん。はい。
飯島さんも非常にね、お世話になったことがたくさんあってですね。
はい。
近鉄のツアーに飯島さん来てもらいました。
ありましたよね。
いい経験でしたね、
結構なんかその品川で、お鍋囲んですぐ結構、
直後、直後
で決まってて、イベント。はい、ねえ、
うん。いや、もう、福原さんも、本当にこう、イベントに呼んでいただいて、はい、もう、顎足付きで用意するからもう来てくれって言われて。
すごい。
ただ、集合するのが、列車が名古屋からのはずなのに、はい、集合場所は名古屋じゃないんですよ。
そう。
で、なぜか、あれはどこでしたかね、
富吉の車庫から、
はい、駅からでした。はい、
駅から
ね。はい、
で、なんで途中から入るのかなと思ったら、はい、ちょうど弁当の搬入があって一緒に入れてくれる。
そうそう。もう、もう飯島さん、スタッフにね、もう、ね、とかね、もうゲストで。
お手伝いして。
そう、ゲストやのに、お手伝いしてもらった、
は
い。
で、スタッフ車両の方に入って、名古屋に着いたら、こう、扉が開いて、こう、ご登場みたいな、段取りが取られて。
はい。
さすが、
いやいや、まあ、プロデュースもしたような感じでしたので、
は
い、
こう
やってセットするんだ。本当に、広報マンとしても勉強になりましたね。
もうそれからね、本当に、久野さんとか南田さんのおかげで、西の福原、東の飯島という、
はい、この、ね、真ん中の手を拭くね。
いや、それは、認めてないね。
認めてあげて、大井川鉄道さんに、有名な、そう、はい、ね、山本豊福さんという方がいらっしゃって、
はい、
ね、この度また、関連会社からね、広報に復帰されて、ちょうど、はい、ね、この番組でも、はい、はい、お届け、多分、来週、再来週ぐらいのインタビューがお届けできるかなと思います。はい、ね、せやね。だから、うん、でも、東野飯島さんは認めてるんでしょ？
もちろん、もちろん。もう僕らだともっと上の方やから。すごい方やから。
いやいや。
いや、豊福さんも認めてますよ。はい。
ありがとうございます。はい、ねえ、だからそんな、こう、明るい、こう、明るく鉄道を伝えてくれるメンバーだなっていう思いが私の中であって、はい、関さんも実はその、とにかくエコダープロジェクト、はい、これ、実は私、MC をお務めさせていただいてて、
そうですね、
もう10年ぶりぐらいにお会いした形になりますよね。そ
うです
ね。
このプロジェクトは、私が練馬の管区長というのは2014年度にやってたんですけど、その年に、地域のいろんな団体とかいろんな方々と連携して立ち上げたプロジェクトなんですけど、
はい、
で、1年目のイベントを、まあ、結構、
うんうん、
好き勝手にやらせてもらったようなところもあって。
手作りでなさってたんですね。はい。
で、1年で、移動しちゃったんですけれども、はい、その翌年からも何年かちゃんと続いてくれまして、
はい、
で、翌年から、
そうですね。お手伝いさせていただいて、そうなんですよ。
で、その時に会場でちょっとご挨拶させていただいたことがあって、
ね。ありがとうございます。はい、そう、なんか、はい、駅管区の皆さんが、とにかくエコダプロジェクトって、エコダエリアを元気にしようっていうので、はい、当時、恋するフォーチュンクッキーが流行っていて、皆さんで踊られてたのとか。
あ、各の人間が。
そうそうそうそう。そう、ね、動画は今もね、多分ね、ちょこっと残ってると思うんですよね。あれ、また見返すとこう、めっちゃ上手だったんですよ。うん、皆さん、サッシーみたいに踊ってましたよ。そう。これ、こいつ、わかる？わからへん。
わかるよ。それが何と一人扱いしてんの。
じゃあな、サッシーがセンターのやつやね。こう、おにぎり作るやつね。
九州の PV、僕、手伝いに行きましたから。
あ、そうなんですか、うんうん、知らんかった。何が、その話聞きたい。
いやいや、そんなに端っこの方で、もうちょっと中
に。HKT さん時代ってこと、はいはいはいはい、それ、初瓶の子、何でも出てくるんですよ。赤井さんとご本作らせていただいてっていう話したら、赤井さんとはね、一緒にちょっと ABC しないで、さすがだな、福田さんって。
どこかにいる。
どこかにいる。
どこかにおります。
いや、でも本当に、とってもいいプロジェクトで、
うん、
なんか、エコダ、今熱いですよね。
あれはですね、要は私と当時一緒にやってた副管区長と一緒に最初言い出したんですけども、やっぱエコダって西武線の中でも、大学は3つもある街なんですね。
そうですね。
ええ、
それ
で、そんな駅ってなかなか、私鉄の沿線でない。
はい。
で、大学ある駅っていうのはやっぱり青春時代の思い出がそこの街にあるっていう人たちが、
そうですね。
多分日本中にものすごい数いるんじゃないかと。で、しかもその昭和の雰囲気残したこう、
はい、
いい雰囲気の街なんで、
う
やっぱ江古田の街が好きだっていう人も本当多かったのでね。
はい。
江古田を卒業した人たちにももう一回ちょっと江古田に寄ってもらえるような企画をやりたいねってところから始まったんですよね。
そう、駅前広場をごった返そうプロジェクト。
はい。
本当にたくさんの方がいらっしゃってて、音楽ライブですとか、そのダンスサークルの皆さんのステージがあったり、それこそ駅間区の皆さんが恋中踊ったり。
そうです。
はい、ねえ。そうそう。で、複数年続いて、で、その後、
今、本社の方が主導して、はい、エコダキャンバスプロジェクトっていうのを立ち上げてまして、
すごい、
その三大学と西部が連携したような企画を、はい、だからもう今はもう関区をちょっと離れた感じで、はい、会社を挙げてエコダをしてるような感じになってますね。
いや、皆さんが作り上げたものが、
うん、そうですね。それまではやっぱり西武鉄道としては、
はい、
秩父とか川越とかいわゆる観光地をかなり PR してたんですけども、
はい、
エコダみたいにその観光地ではない駅を押すっていう活動はあんまやったことなかったんです
よ、うん、そうですよね。珍しい取り組みでしたもんね。
それは割と会社としてやるようになってくれたのはなんか嬉しいなと思って見てますけどね。
まさに現場発だったんですね。
ねえ、かっこいい。いや、ホームページも綺麗にね。
そう。
作られてますから。
まあ、関区としてやった時はだいぶ手作り感がありましたけど、やっぱ本社がやるとなるとね、だいぶ本格的になってきました。
まあでも発案されて、現場の方々が、こう、地元の方々と一緒にやろうという思いがあって、まあ、それが形になって実現するというのは、まあ私もその、京浜急行電鉄でこう、そういうイベントのことだと、結構ね、嫉妬しますよ。これは本当すごい。本当すごいと思いますね。そんな言葉使っていいか分かりませんけど。
いや、でも分かる分かる、本
当に見習うべきと言いましょうか。
そうですよね。追随しなきゃ、なかなかできるようで多分できないと思うので。
エコダの方も、エコダで暮らしてたことがある方も、エコダで働いてる駅の方も、本当にいいイベントなんだろうなって、こうお話伺ってて。ちょっとね、
そうです。
羨ましい。
やってみてよかったなと思いましたね。
だってここが、ね、一会社が挙げてるプロジェクトにつながってるわけですから、いや、たまらない。そして住みたくなりますよね。このイベントのなんかね、数年後とかに、僕、エコダに引っ越したんですよねっていう、西武の中の方のことを知ってます。
そうです
か。はい。だから、それだけやっぱりこの住環境としても、ホームページにもありますけど、なんかエコダのね、物件紹介とかも、はい、住もうよ、西武線沿線とかありますけど、すごい、皆さんがじゃあ作ってきたのが、こんなところに、
恋
中からここまで来るなんて、ねえ、いやー、キュンとしますね。いや、じゃあもうそれぞれ、だから、西武さんで知見を蓄えられて、京急さんで知見を蓄えられて、民鉄協賛として、まあ、久しぶりに心の総合直通運転が始まって、で、お二人は今、それぞれなんかどんな感じで一緒に仕事をしてることと、そうでないこととあると思うんですけど、今の、はい、欲張りを伺ってもいいですか？
私は今、いわゆるこう、運輸系の仕事をしています。これは民営鉄道協会の中に、まあ、技術系ですとか、労務系ですとか、まあ、総務広報系ですとか、まあ、いろいろとこう、仕事が分かれるんですけど、ちょっと運輸の方の仕事をしていまして、関課長の方が今していただいているのが、地方交通の方。
はい。さっきおっしゃってた、その52社。あ、56社ですね。
56社。で、地方交通の方はですね、まあやっぱり共通の課題っていろいろありますけれども、やっぱり一番は、とにかく乗ってもらわなきゃっていうところが、やっぱり地方民鉄の場合多い、大きいので、それでいろいろやっぱり、良さを知って、広く知っていただいたりとかですね、乗っていただくきっかけ作りをしようみたいな活動を、地方交通部としては割と力入れてやってきてまして。
知ってもらう、乗ってもらうという。
知ってもらう、なるほど、なるほどですね。
で、毎年その56社だけを対象にした旅ガイドっていう、この保存、
はい、
保存版のこうオールカラー76ページの立派なものを、これ無料で、
お配りしてるんですか？
3 万部作ってまして。
へぇ、緑色の表紙で可愛いですね。
これを毎年作っているのと、
キャラクターミーカちゃんが乗ってます。
そうです。
ありがとうございます。見せていただいて。
これはかなり人気もありましてですね。
はい。
今、まさに2026年度版を作っていて、7月中ぐらいに発行できるかなという感じなんですけどね。
表紙が地方民鉄フォトコンテストの作品、昨年度の作品になってるんですね。
そうです。はい。
素敵。
これは去年の。
民鉄の踏切ですね。
はい。
女の子と、俺男の子かな、ちっちゃいお子様が、オレンジ色の、
で、車両がこう踏切をね、こう渡るようなところで、はい、待ってる素敵な写真ですね。
この冊子を作ることですとか、あとその地方民鉄を対象にしたフォトコンテストというのを毎年、
はい、
やってまして、
で、まあその表紙にもなれるこのフォトコンテスト、
そうです、はい、はい、で入賞作品、あのまあ、あの審査員にですね、プロのあのカメラマンの方ですとか、はい、あの鉄道好きのタレントの方なんかも入っていただいて、はいはい、でまあそのプロカメラマン賞です。まあ、大賞というのが選ばれて、あとプロカメラマン賞、タレント賞というのがあって、あとその民鉄賞として、各社1枚ずつは必ず民鉄賞に選ばれるように一応なって、
素敵、
そうすると、それを全部並べることで、こう全社の PR になる形に なるんでね、それを見ていただいて、やっぱりちょっと旅情を誘うといいますか、行ってみたいなと。
資料を見てるだけで結構なんかグッとくる。
き、ね、ます。
ねえ。
もうあの、先ほどのね、写真展をずっと見たんですけども。
なんか四季折々で、あの、うん、明るい時間に撮る方もいれば、あえて夜を狙う方もいるし。
あ、そうね。ね、作品なんかすごいですね。
学南電車の夜景列車ですね。はい、すごい。わあ。もう目の前に。
運転席の向こうにですね、うん、あの、この夜景
が。工場夜景が。はい。
し
結構やっぱり
素
晴らしい写真がたくさんあるなと、
うん、この一番後ろに台湾賞というのは
これはですね、
あの、はい、資料のね
台湾のですね
一番後ろにございますが、
台湾鉄道、台湾鉄道観光協会とですね、はい、あの日本民営鉄道協会がちょっと連携してまして、
はい、なるほど、ね、
なのでちょっと日本と台湾における鉄道観光プロモーションというのをちょっと共同してやっているというのがあって、
すごい。
それでこのコンテストにも、うんうん、台湾の鉄道の写真というのもまあ応募できるような形にして、台湾賞というのも作った。
福原さん応募したらいいじゃないですか。
行きましょうかね。あの、ね、実は今月も、はい、台湾に行きますし、
ですよね、
来月も台湾に行きますので、うん、はい。は
い、いや、これはちょっと福原さんの内緒で入選してください。
あ
と、
名前書いていきます
よ。そうそうですね。あと、森さんとかね、出してもらったらいいんじゃないですか。
そうですね。福原と城で言ったらボツになると思います。
バレちゃうからね。はいはい、じゃあ、あの、森さんに出してもら
って、うん。そうだね。はい。台湾の鉄道っていうのも人気ありますよね。
人気ありますよ。いや、乗りに行ってます。でも私も久しぶりに乗りに行きたくなるな、これ。
私も今年、あの、台湾に行ってきまして。
あ、そうですか、
はい。これも、
ね、
はい、日本民営鉄道協会の、はい、その、台湾と日本の鉄道の、こう、はい、まあ、協定を結んでる関係もありまして、
はい、
日本民営鉄道協会が台湾 の、 あの観光賞 を、
う
んうん、を受賞しまして、
その
受
賞して、おめでとうございます。
おめでとうございます。
あの、行ってみても、その、台湾の鉄道というのが、はい、本当に古き良き
日本
の鉄道が本当にこう残ってるところもあったり、最新の鉄道の部分は、
昭和っぽい
ところ、魅力は十分、
ね。そうですよね。で、やっぱ皆さん、あの、新日でいらっしゃるので、
はい、
なんていうか、こう、旅をしてても、なんか気持ちよく、うん、うん、乗り鉄ができる、うんうん。で、昔ながらなんかベルとか、ジーとかね。
そうそう
そう。音とかも結構古い感じのが残ってたり、うんうん、かと思えば、新型車両も最新。
はい、
過ぎるっていうぐらい、ね、そうそうそう。うん、か。
あの、線形色もありますし、
ね。そう、ありますね。
SL、あ、今月 SL が走るので。
あ、だから行くんですね。はいはい、ちょっと、じゃあまたラジオで聞かせていただきつつ、はいはい、じゃあ応募してくださいね。
はいはい。あの、名前変えて。
名前変えて。ねえ。あ、じゃあこの冊子も作ったりですとか、はい。はい、で、コンテストも実施。
やっぱり、地方民鉄、
はい、
今、あの、インバウンドの方、かなり、はい、あれですけど、
はい、
インバウンドの方も、誰でも行くような観光地じゃない、うん、コアなところっていう動きも今ありますんで、
はい、
そういった方にも、やっぱり、こう、地方民鉄の良さっていうのを知っていただきたいなっていうところもありますので、これ一応、
はい、
ホームページの方から行けばですね、訳したものも読めるように。
そうなんです
か。なってまして、いろんな国の言葉で。
いろんな国の言葉で、
見れるように、読めるようになってるんですね。
わ、そうなんですね。
そういった方々にも広く来ていただきたいなっていう思いがありますね。
いや、でも、可能性は十二分にありますよね。うん、なんか、オーバーツーリズムって言われているところもありますけど、はい、一部に局地的に集まっているだけで、ローカル線にちょっと逃げてくれれば、もっと、どっちもハッピーになるのに、みたいなのをよく見てるので、旅しながら。
日本全国、どこの鉄道、どこの地域にも、本当に魅力はいっぱい。
そうですね。
宝物を探してもらったらいいのかな、とは、本当思いますね。
うん、まだまだ、だからそんなに着目されてないようなところも多分、たくさんあると思いますので。はい、そこも広く知っていただきたいな。
じゃあどうしよう、台湾の人聞いてるかな。
ね、聞いてほしいです。うん、昨日、ね、2、3日前から、はい、私、直接 LINE でやり取りしてますので。
うん、はい、そうですか。
はい、もう関係者
さんに。ご関係者さんにね、はいはい、聞いてもらって、はい、我々が、プッシュプルンテンでね、はい、お役に立てるなら、ね、英語放送も視野なんかな。
本当にね、ミントジキの加盟各社さん、いいとこ走ってるんですね。私、ローカル鉄道、今、応援鉄でいろいろ乗ってますけども、いろんなところにお世話になってるとこばっかりですし、はい。で、来月の8月にも奈良で、大和鉄道祭りという大会があるんですけども、ここにも、民鉄協の加盟の地方鉄道も、もちろん大手も来ますので、はい。はい、非常にね、楽しみにしたいんですけども、
いいね。やばい、ちょっと山間にインバウンドの人めっちゃ乗ってほしいな。
そう、ね、山間さんも日本名ですけど
ね。そうですよね、うん。暑いな、クーラーがないな、おしぼりをもらえるんですかみたいなので帰ってほしいですね。楽しい。あと、富士山六電気です。ここはもう鉄板ですね。いいね、水戸岡車両もあるし、強いな。
その中で、佐賀の観光鉄道も、もう仲いいんですけども、これは、佐賀の乗らんでも、はい、もうよそ乗ったってください。いやいや、佐賀の乗るんですよ。
乗ってほしい。あ、大鉄さんもね、真ん中のという。
大鉄、おー、はい、そうや、
豊福。カレーさんの。遠鉄とかも、やばい、この、超普通の、こう、はい、通勤通学路線、はい、花火の時だけなんか、うん、ね、めっちゃ賑わうみたいな会社さんがちゃんと来ても、意外と結構ありますね。
美味しいものもいっぱい揃ってますからね。
そうなんですよね、はい。実はなんか知られてないけど、でもこれはこの間、遠鉄乗りに行った時も思いました。はい、うん、あ、3人も乗ってる。
まあ、いつのシーズン行ってもいいっていうのが、どこかに必ずあるという、はい、
確かに、確かに、
は
い。
ありますね。
北大阪急行。
平安電鉄はなんか、ちょうど今、こう、本当に緑のもみじ綺麗だったりしますし、シーズンでそれぞれ、それぞれのカードがこう56枚にある感じ。
これ1枚ずつ見たら、本当に明日までかかるな。
かかりますね。やばい。はい、ちょっとまたね、はい、どんどんオーバー。はい、そして、番組の本来ね、30分ということで始まった番組なんですが。はい、
ですけども、このコーナーだけでもね、30分じゃなく
て。申し訳ございません、はい。じゃあ、おしまいにちょっとお二人には、ちょっとまだまだお話聞きたいところなんですが、そろそろ下車のお時間に、ちょっと待って、これだけ伺っていい？
はい。
関さんって、実は、ちびまる子ちゃんの初代の、オープニング曲、ね、関由美子さん、こう歌われてた関由美子さん、なんか夢いっぱいでしたっけ、はい、の、お兄さんっていう、これでプロフィールが書いてあるんですけど、これは、実証じゃないですか、大丈夫ですか、
事実です、
ね。事実、はい。で、うちの孫とか言って作家のなみちゃんのこと言いますけど、ちびちゃんは自称ですよね。
自称ね、自称ね、はい。
え、自称じゃなくて、おー、すごい。じゃあ、ななみちゃんとか知ってるのかな、いや、
プロさんとかあの時代でしょ、う
ん、あの番組がスタートしたのが、ね、はい、スタートしたくらい90年なんですよ。
じゃあ私がもう本当にまさに小学生の頃、うんうん、ですよね。
プロさん、ちびまる子そのものやと思う。
だから一番。
ひどいひどい。悪口言ってる。
いやいや、言ってない。
悪口言ってる。
止めた。
まあいいや、でも桜ももこさん、
それ今40代ぐらいの方が一番世代とは言われてます
よね。でもそうかもしれないですね。その夢いっぱいすぐ出てくる。関由美子さんのシングル。
そうなんですよ。
ね。このお兄さん。
そうです。
はい。やば。
なんか聞いたところだといろいろとまだご一緒されてイベントもされてると伺いました。
ねえ。
まあちょっと、もうあの曲はまあそんなに長いことはあの番組で使われてなくて、
そうなんですか、
だったんですけど、
そんな感じしない。
ですけど、コロナの頃ですかね、テレビの CM で使われたんですよ、あの曲が。
CM だっ
け、それで、懐かしいっていう反応がかなりネット上でもかなりあって、うんうん、で、実はあの曲大好きだったっていうコメントが割と溢れていたんで、うん、で、ちょっと妹ももう音楽活動やめてたんですけど、
はい、
ちょっとまたやってみようかなって気になって、うんうん、で、ライブ活動を最近また始めて、で、この曲も撮り直した新しいバージョンを今、YouTube で出してるんですけど。
やってらっしゃるんですか、
すごいもう、あのね、楽しいことならいっぱいですね。うんうん、夢見ること、あんまり歌っちゃうとね、あの、ポッドキャストバーンされちゃうので、そうそう、いっぱいってね、あるんですけど、よかったら皆さん、アップルミュージックで聴けますので、Spotify とかもあるかな。
はい、ね、はい、
ね、聴、うんうん、いてみてください。あ、じゃあライブもやってらっしゃる。
ライブもやってます。すごい。はい、
お手伝いされてるんです
ね。ライブ、うん、ちょっとあの、
はい。
ライブでは、あの、いわゆる架空の航空会社で、
はい。
まあ、妹本人は、あの、はい、キャビンアテンダントの役をやりまして、
はい。
で、その飛行機でいろんな国を巡って、いろんな音楽を、こう、やるっていうコンセプトでやって、それの私はちょっと機長の役で、時々出演して
る。お出になってるんですね。そうです。
架空の航空会社の機長。
そうです。
そうです。や
だ、
ちびまる子ちゃん見てたら、パンアメリカンの飛行機ではないわけ。
あ、じゃないです。あの、ありましたね。そんなシーンありましたね。
時代も、はい、パンアメリカンの、
そうです。ありましたっけ、
はいはい、海外行きたい。海外旅行に行くシーンがありましたね。
はいはい、いや、皆さんお詳しいですね。やっぱ見てた。
これはもう妹、今、有馬由美子という名前でやってるんで、その有馬航空っていう架空の航空会社を作って。
有馬航空、ちょっとあの、空気沖縄鉄道。
有馬温泉行くよな。
いや、ほんまや。この間、本気を持ってるんですよ。へえ、すごい。あ、で、今も芸能事務所、大沢事務所さんに入られてるんですか？
あの、芸能というか、それはあの、声の仕事としてやってて。
かっこいい。
だからテレビの CM のナレーションとか、そういうのは割とずっとやってきてはいるんですよ。
はい、歌手活動は一旦、こう、お休みにされてたのが、復活ってされてらっしゃるんですか？
そうです。
すごい、はい。え、しかもライブ行けば、関さんにお会いできる。はい、実はちょっと鉄分が多めなので、貴重ですね。貴重だけに、貴重ですね。
あれ
あれ違う。あ、すごい、そうなんですね。
鉄道の聖望とちょっと似た聖望を一応被って。
そうですね。素敵。やだ。ちょっと、まだまだ、あの、あれ、そろそろきっと、ね、あの、飯島さんのお子さんも大きくなったんかなみたいな話も聞きたいんですけど、ちょっと残りは、あのね、ちょっともう
やった。また改めて。
そうですね。
あの、またね、来てほしいですね。
来てほしいですね。またぜひいらしてください。いやいやいや本当に。ねえ。ちょっと
私もあの、個人的には妄想鉄道というのを趣味でやってます。
そうですね。はい。
まさかのあの、航空会社と鉄道会社が妄想で、免疫で揃うという。
いいですね。はい。
そうですよね。しかも私、あの、久能沖縄鉄道の車両データはですね、基本的にあの、EQ に委託させていただいてるんで、はい、あの、飯島さんが全部作ってくれて、それが鉄カードになっていくっていうシステムになってますので、ね。
はいはい。
黒田の鉄道会社の社外役員をやらせていただ
いて。そう、社外役員、そうなんですよ。そうなんですよ。それもね、あの、データとしてちゃんと残したりとかもしてて。
なるほど。
の本のシリーズに載ってるんで、はい、失礼いたしました。失礼いたしました。いや、止まらんな。
ちょっと膨らみますね。
ねえ、ちょっとね。いや、ぜひぜひ、じゃあ、はい、あの、また、改めてその妄想の話だけでも来ていただきたいんですが。そうです
ね、妄想だけでも一時間喋れます
ね。喋れますね。
妄想の鉄道会社なら来やすいかもしれません。
来やすいかも確かに。
なるほど、なるほど。
そうですね。今回ね、調整がね、前日の午前、午後までね、その、はい、いろいろ臨機通していただいて、本当にありがとうございました。はい、じゃあ、あの、おしまいに、あの、リスナーの皆さんに、あの、お伝えしたい PR などございましたら、
はい、
よろしくお願いいたします。
私から行きましょう。はい、すいません。あの、一般社団法人日本民営鉄道協会でございます。あの、様々な鉄道を抱えて、うん、まあ、全国72社、あの、いろんな魅力がありますので、まず一つ、うんうん、ぜひ乗っていただきたい。これが、まず一つかなと思っています。
うん、そうですよね。はい、確かに、こう乗って応援っていうのも、このラジオでも必ず、
そうですね。我々の番組ではいつも言っております。
伝えておりますが、
ね、乗っていただきたいと思います。
うん、で、それがより海外にも波及していくっていうのがきっと一つ、うんうん、あの、皆さんの目標でもあるし、
そうですね。
日本をこう元気にするね、ね、うんうん、大きななんか一歩になりそうですね、うん、深浦さんね。
はい。あの、ぜひともね、うん、本当に中央鉄道、特に大変なんですね。
はい。
はい、もう応援していただきたいなと思います。
私がだとしても地方鉄道はやっぱり、うん、まあいろんな会社ありますけども、はい、本当にあの、利用される方がなかなかいなくてっていうところもやっぱありますんで、うん、ね、今車社会に地方はかなりなってますけど、はい、やっぱり、ね、電車に乗ることでこう楽しめるっていうものは非常にあると思います
ね、はい。そうですね。年齢制限もないですからね。
ぜひ乗っていただきたいなと。
なくても乗れるし、はい、免許返納とかもないから何歳まででも乗られるっていうのが一つ鉄道のいいところでもありますもんね。はい、うんうんうん、はい、地元の方が使ってくださるのとともに、うん、こう観光でより多くの方に乗っていただくっていうことが、じゃあ皆さんの一つ大きな目標で。
そうですね、うん、はい、
じゃあね、リスナーの皆さんはぜひ乗ってきたよって、あの民鉄橋さんのね、
はい、
あのこうもろもろ聞いて乗ってきたよいうようなことをぜひつぶやいていただくか、はい、ね、お便りで、
はい、
はい、はい、この冊子欲しいよ。でももうなんか人気すぎてないんでしょう、はい、
これがね、7月下旬に、
はい、
新しい今年の号が出ますんで、はい、それはお届け、はい、お届けします、
はいはい、ぜひホームページ、ありがとうございます、
はい、
じゃあホームページ、
はい、
はい、え、一般の皆さん、リスナーさんどこで手に入れ配信、
それはですね、はい、まあ、郵送でもあの申し込みできるんですけれども、で、ネット上でもあの、PDF で見ることはできますし、冊子もあの、いろんな、あの、加盟各社に、
たくさん置きますんで、
それぞれの会社で駅に置いたりとか、本社に置いたりしてくださいますし。
それが早いもの勝ちですね、オールカラー。
あと一部書店にも置いてもらったりします。
じゃあ、書店さんとかはね、絶対置いてそうだな。いつも人気すぎて多分、なかなか、はい、イベントの時とかにね、
あるものをどんな博物館にありますかとかも、あの、ホームページで確認でき
ます。
なるほど。
書店さんでありますね。あ、ポポンデッタ。はい。あと、ロマンスカーミュージアムですとか、はい、ね。
そう、地下鉄、ね、そうです。はい。
地下鉄博物館さん、メトロさん。
そういったところも来ます。
はい。
はい。
承知しました。じゃあ、皆さん、あの、3万部って言ってもね、すぐなくなっちゃいますから、はい、はい。ぜひお手に取っていただければと思いつつ、はい、で、フォトコンテストには福原さんは、偽名で応募するということで。
はい。それか、あの、我々チームのチーム森で。
あ、そうです。チーム森さんね。はい、森さん指名で。はい。お送りしていただいてね。
皆様お待ちしております。
そうですね。皆様ご応募ぜひお待ちしております。あと、よかったら、あの、写真家村上優太、タレント久野ともみで、ぜひ来年呼んでください。
まあ、原田は、地方鉄道のイベントでもお手伝いをぜひしていただきたいと思います。
ぜひ
またお声掛けさせていただければ。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ありがとうございました。ということで、鉄道さんいらっしゃいでした。ありがとうございました。また来てください。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それではエンディングです。さあ、最後にお知らせです。まずは福原さんから。
はい、私の新書近鉄学というのを発売しましてですね、はい、あのこれおかげさまで、そこそこ売れております。
素晴らしい、
はい、ね、6月のところ発売して、はい、7月入ったんですけども、すでに重版が決まりましたので、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの元近鉄広報マン福原敏郎が綴る、はい、近鉄グループの歴史や魅力、うん、経営戦略ですね、あと、沿線のその文化も分かりやすく、紹介した書籍でございます。どちらかというと鉄道の、何千系がどうのこうのなしに、近鉄、近畿日本鉄道、近鉄グループがですね、今日までこう歩んできた、また苦労したという本ですので、もしよければ見てください。
はい、
はい、続いてなんですけども、大和鉄道祭り2026開催いたします。
はい、
はい、毎年ですね、うん、奈良市内でですね、開催しております大和鉄道祭りなんですけども、今年は8月の8日と、9日の土日ですね、
はい、
はい、奈良県にあります奈良市内の奈良県コンベーションセンター、
うん、
はい、近鉄新大宮駅から歩いて10分のとこです。
はい、
はい、今年もですね、私福原敏郎がプロデュースしまして、お手伝いしていただきます。本当に頼りある久野さん、
はい、
南田祐介さんも他ですね、たくさんの方がステージに上がっていただきます、そして全国各地のですね、鉄道会社の方々も集結しですね、西日本最大の鉄道祭りと言っても過言ではないかなと思っております。
切口さんの、ね、展示も今年はございますから、はい、
それはわざわざの切口は長野の方からですね、奈良まで、
はい、
もう来ていただいて、はい、実際に子どもたちに、うんうん、切口ってこんなんだよというのをですね、はい、見せていただきたいと思いますので、これもお楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、鉄道グッズだとかですね、うん、ステージイベント、はい、それ以外にもですね、
はい、
体験企画などと盛りだくさんの内容になっております。はい、鉄道ファンはもちろん、お家族連れ、子供さん連れのね、お客様も、楽しめるイベントになっております。
うん、ね、とてもリーズナブルで、1000円で、
はい、
はい、
今年も頑張って1000円で、うん、子供たちは無料でございますので、
うわー、すごい、
はい、はい、1000円でいただきます、
はい、ね、はい、前売りチケットご予約いただけると、渡辺車両工業さんもステッカーが、
はい、ステッカーがね、
ついてくるということでございます。ステッカーです、
はい、
はい、はい、ぜひご乗車お待ちしております。
はい、続けてですけども、はい、奈良県ですね、本当に鉄道イベントをたくさんするんですけども、はい、8月の15日土曜日、
はい、
はい、そして16日の 日曜日ですけども、うんうん、はい、鉄道トイレールフェアということで、
はい
はい、奈良歴史芸術文化村にですね、はい、こちらでもですね、あのプラレールを、すっごくで、ね、たくさん用意しておりますので、
はい、
まあ、ぜひともお越しください、
まあ、お子様向けっていうイベントですか。
そうですね、はい、小さなお子様が、これはもう無料でございます、こちらは無料でございますので、はい、ぜひともお越しください。
はい、楽しみ、
はい、続けてですね、8月21日金曜日、うん、3日間ですね、はい、23日までの日曜日までの3日間ですね、うん、はい、これはですね奈良県の王子町、あのいろいろとね、あの先代とも久野さんに応援していただいたりですね、うん、しております。ここで、全国鉄道、祭りと含めて全国高校生、はい、鉄道様カンファレンスを開催いたします、うん、これも事前にあの予約された、うん、高校生の方が来てですね、いろいろと研究をします。はい、はい、私も昨年ここで講師に行きました、はい、それと並行しまして、王子町の鉄道フェスティバルが開催します、うん、はい、鉄道高校生以外の方でもですね、うん、あの楽しめるようなイベントも企画しておりますので、ぜひお越しください。
はい、お願いします。
はい、はい、そして9月、まだこれ未定な9月の13日に、うん、私の福原俊博の鉄道ツアーをですね、うん、今調整中でございますので、ぜひともこの日ちょっと日を明けていただいたらいいかなと思います。
なるほど、
はい、
いいですね、先にちゃんとなんか言っとくの大事ですね。
そうです ね、はい、
ちょっと筋入れないといけなくなりますからね。
そうですね、皆さん、ね、筋を入れていただきたいと思います、
うん、
はい、私の家です。そして久野さんは、はい、
私からもお知らせです、
はい、
阪急電鉄とファン大研究特報、こちら発売中でございます、
はい、
著者久野智美、監修南田雄介名誉マネージャー、そしてスーパーバイザーに阪急電車館館長の藤田正幸さん、
はい、
はい、ゲストも豪華です。赤江珠緒さん、そして上野光平さん、伊、はい、原薫さん、野月隆弘さんと連結していただいております、
はい、
詳しくは過去のトレカツラジオの放送にもありますが、ぜひぜひ聞いていただいて、はい、お迎えくださいますと大変嬉しいです。はい、さあそして7月26日日曜日です、
はい、
地下鉄博物館さんで開業記念40周年イベント、開催をいたします、
はい、
出演はダーリンハニーの吉川雅宏さん、久野智美、斜め45度岡安昭義さんの3両編成に、館長を加えて4両編成でトークしてまいります。はい、それは事前の申し込み制となりますので、抽選の結果がそろそろ出始める頃かな、お待ちください。それ以外の方はね、40周年の記念の、当たらなかったらごめんなさい、40周年記念の展示があるので、
はい、
ぜひ博物館さんにはお運びいただけると嬉しいの温泉駅です。
はい、
はい、さあそして、9月に向けてですね、
はい、
福原さんと久野と、はい、とある方のちょっとイベントの予定がございますので、
はい、
9月の土日はちょっと皆さん気をつけておいてくださいって、
要注意ですね。はい、
予約です。
私なるべく開けますけども、はい、他の日も予定はあるけども、
はい、
まあ、ある程度調整をしたいなと思いますので、
よろしくお願いいたします、
はい、はい、お願いいたします、
はい、それでは続いてメディア関連のお知らせです、
はい、
毎週火曜日21時から BS 日テレ友近レイジの妄想トレイン、妄想ファミリーとして様々な形で乗り入れておりますので、はい、ぜひ、ね、毎週見ておいてください、
はい、
先にアンコール放送とかもありますのでね、はい、みんなでワイワイロケ行った内容とかも出てたりいたします、
はい、
さあ続きまして毎週日曜日19時からですね、
はい、
トレカツラジオと同じくスタンド FM、 アップルポッドキャスト、 Spotify で働く女子ラジオ括弧仮絶賛配信中です、
はい、
友人のアキコと一緒にですね、はい、いろんなお話をしておりますので、ぜひトレカツラジオの裏話、そして奈良のミランダ福原さんのお話もちょこちょこ出てきますので、
はい、
はい、トレカツラジオファンの方にもお楽しみいただけると思います、はい、
ぜひ。私も大推薦の番組ですので、はい、本当にね、女子の方がこのように考えてるなとかですね、はい、もう少し男性にとってもう少し優しく触れなきゃダメかなとかですね、いろいろと考えさせますので、うん、ぜひね、男性の方もね、応援鉄で聞いてってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
そしてトレインカフェファミリークラブ、いわゆるファンクラブですが、
はい、
の連携 YouTube、 久野智美のラジオ社交、はい、そして生配信限定アカウントをですね、
はい、
期間限定で更新中です、
はい、
トレカツラジオ1155、働く女子ラジオのアーカイブもこの配信の中でお聞きいただけますので、
うん、
好きなところから乗り入れてください、
はい、
毎週金曜日の夜にかつてファミリークラブで更新してきたプライベートな動画やレアな鉄動画を公開しております、 しばらくおそらく3ヶ月から半年くらいは、はい、ひとまずトレカツラジオ働く女子ラジオを、ね、聞いていただくためにちょっと YouTube の窓を開けようと思っておりまして、
はい、なるほど、なるほど、はい、
はい、ぜひ YouTuber みたいなこと言いますか、はい、チャンネル登録そしてグッドボタンをお願いします。
グッドですよ、グッド、はい、
そして月2回の限定生配信にご乗車を希望される方は、はい、トレインカフェのファミリークラブへぜひご入会ください。
はい、私も入っております。はい、私あの夜ね、おそおそ仕事するときによく聞きながら仕事してますけども、
そうですね、金曜日でやる、はい、う
ん、面白すぎて笑ったり、はい、またあの深い内容まであるので、なかなか仕事できずに、でもね、はい、いい番組、
裏話がね、
はい、裏話楽しい番組、はい、ここだけですよというのがねちょこちょこっとありますので、
そうですね、
はい、あのこれも楽しいです。
はい、はい、ほぼ毎日のねちょっと限定ブログがあって、はい、そして月2回の生配信でなんと300円、
安い社長安い、はい、
ありがとう、はい、はい、というところでございますので、はい、ぜひお乗り入れご検討ください。はい、さあそれでは最後に番組からもお知らせです。
はい、
この番組ではお便りを募集しております。アップルのポッドキャスト、スポティファイでご乗車の方もスタンド FM のレター機能からお寄せください。はい、さあそして公式 X のフォローもお忘れなく。トレカツ1155でやっております。
はい、
ハッシュタグトレカツラジオ1155でポストしていただきますと番組で読ませてもらいます。
はい、
ぜひ合わせてお寄せください。はい、そして番組のスポンサー、うん、渡辺車両工業さんが手掛ける白電を作らせていただいた YouTube も公開になっておりますので、はい、そちらもお乗り遅れなく、
はい、
うん、ちょっとあのプレゼントキャンペーンはね、うん、ご応募多数いただきまして終了とさせていただいてるんですが、
はい、
作ってる姿がなんかあの子供みたいで面白いっていうコメントもいただいてる。
そ
う
そ
う、
お互いに必死になってしまって、ね、はい、説明書が読まん僕が読まるこっちの方でもね、あの違うカットもできてしまうというね。
そうなんですよね。
はいはい、
まあ、でも手順はちゃんと守りましたので、岡田さんがね、はい、しっかりあのテロップ入れてくれてました。
はい、
はい、ありがとうございます。
申し訳ございません。
申し訳ございません。
はい、
はいはい、皆様ちゃんと読んで作ってください。
はい、
はい、じゃあそれでは今週もお時間となりました。
はい、
お相手は久野智美と、
はい、福原俊博でございました。
ありがとうございました。はい、また来週お待ちしております。
はい、来週もね、
バイバイ。車庫に入る回送列車です。
本当に入港です。入港よし。
この番組は奈良歴史芸術文化村旅行読売出版社の協力と渡辺車両工業の提供でお送りしました。